今日はまあとりあえず、そうですね。何でしょう。今読んでる本のことでも話すと、これは実に安直でいいと思いますけれども。これはまた例によって友達の村中という人から借りて読んでるうちの一冊というか、上下二冊に分かれてる本なんですけれども、実にキオスクとか、あるいは普通の本屋の平台に積んであるタイプの、なんていうの、新書版の、書き下ろしノベルスというか、あの類なんですよね。カッパノベルスとか、徳間ノベルスとかあるでしょう。ああいうのの中ではなんかマイナーなところで、まあ出版、なんつうんだこれ。出版科学総合研究所、出版権。怪しいですね。で、著者も全く知らない人で、これは白龍人っていうか、まあ、偽の中国人なんでしょうか。白い龍、仁義の仁ですね。白龍、仁って切るみたいですね、なんか。まあ、小説霊感商人って言うんですよね。霊感の商人ですね。インスピレーションの、マーチャントなんですか。まあ中身はですね、まあ普通だったら僕絶対こんな本は手に取ろうとは思わないんだろうけれども、これが意外に面白いっていうんで勧められるから読んだら確かに面白くて、まあまだ下巻の真ん中辺までなんですけれども、まあ大抵この手の小説っていうのは、まあエロとバイオレンスが売り物の読み捨て小説っていう感じになってるわけですけどね。この場合はエロはまあほとんど出てこない。まあお話はまあ、ありそうな話といえばそうなんだけど、なんつうの、倒産したおもちゃ屋の社長は全てを失って、再起を狙うわけなんだけれども、まあいろいろ金儲けを考えるんですけれども、最終的に選んだのが、新興宗教だったという話で、でその新興宗教で、金を儲けるために様々な新興宗教の研究をして、3年ぐらいするのかな。それから、まあ、偽の神がかり、偽装の神がかりって書いてますけど、それによって、まあ、何ですか、タイミングよく、マスコミにも注目されると。この辺のいきさつなんか、まあ、読むに越したことないから、まあ、説明してもしょうがないんですけれども、まあ、ストーリーとしてはそういうストーリーで、まあ、巨万の富を得て、聖堂を建てるまでのお話で、まあ、石のピカレスクロマンっていうんですかね、そういう感じもするんですけど、まああんまりこの手の小説はピカレスクものそうなんだけど、主人公自体はそんなに悪いやつだけれども、そんなひどいなというか、憎む気はあんまり起こさせないと。その辺がやっぱりうまく描けてる。あと、かなり、まあ実際の宗教、新興宗教の取材やってるんだと思いますけど、かなりデータが、巧みですね。手際よくまとめてて、まあ要するに初物としても読めると、宗教法人で儲ける方法というかね、まあこのままやってもしょうがないと思いますけどね。確かにまあ宗教っていうのは完全に要するに商売として割り切れば、割り切ってもできるというかね。まあしかもまあ税金の問題もあって、ですからまあここの歌い文句が面白いんですよね。宗教関係者はもちろん組織づくりを目指す人やリーダー、経営者の必読小説とかなんか書いてますけどね。まあそれでまあ、あとどういうとこ面白かったかというと、例えばですね、上巻の途中か、これほどまでに人間が人間を従属させ、支配することができる世界を新谷はかつて知らなかった。信徒たちに報酬が与えられるわけでもない。外的圧力が加えられるわけでもない。彼らは自らの意志によって霊族を誓い、霊族が生命の喚起となっているのである。まあ、これは主人公の新谷っていうのが、まあ、後に信仰宗教を自分でも始めるきっかけになるエピソードで、まあ、のしてきた、まあ、ある宗教団体の教祖の講演を見に行った時の感想なんですけれども、まあ、これかなりショックだったというふうなところの描写なんだけれども、 まあ、要するにこの従属と支配、権力関係の一つのあり方として、やっぱり宗教はものすごく強いということですね。僕も何度かこういうのは、まあ、実際に見たこともありますし、あと、まあ、よく読んだりするんだけれども、まあ、要するに物を信じるというか、救われたがるという気持ち、まあ、信じるものは救われるというのは確かで、まあ、それは救われると同時に救われているわけなんですけど、その形としては、まあ、何によって救われるかというのは、まあ、何だっていいわけですよね。イワシの頭も新人からというのはそうで、まあ、これも一種の宗教感覚なんだろうけれども、まあ、他に、まあ、特定の、まあ、教祖、宗教と関係なくても、まあ、カリスマ的な人間であれば構わないわけですよね。別に天皇であってもマルクスであってもドゥルーズ語りであってもいいわけでしょう。まあ、要するにその信じること、そしてまあ従属されることを喜ぶと、それを従属と思わなくなっていくみたいな形ですよね。要するに支配というものは一方的に支配者だけがいても支配は成立しなくて、要するに従うも従属する者がいなければ、まあ権力の関係は成り立たないという、これはまあ正しい定説だと思うんだけど、その場合、まあ喜んで従うということですよね。まあいやいやでも従うのは従うことなんだけど、喜んで従うみたいな形、これはまあ理想的な権力にとっては理想的な関係だけれども、まあそういう点での強さって言ったらやっぱり宗教が一番すごいと思う。だからまあ実際に救われるわけですよね。この従属することによって、このそういうものの信じてる人たちっていうのは。このパワーがすごい。そういうのはどうしてそんなに宗教にパワーがあるのかっていうのは、まあ、これも、この小説の主人公も、まあ完全に割り切ってやってるんだけど、自分自体やはり、ついそういう神秘的な力みたいなものを信じてしまう習慣があるわけね。うん、それは完全に計算されたもの以外に、やはりそういうものがどうしても出てきてしまうようなところを、まあ、ある種の人間は、ある種というかまあ、多くの人間もおそらく持ってるんだと思う。そこのところがすごく面白いですよね。まあ、そんな長々と論じるような小説でもないんだけど、まあ、軽く読めつっちゃう感じで、面白いですね。まあ、ただ、いろんなことを考えるきっかけにはなるわけで、まあ、もともと僕は宗教関係のうさんくささが、信じるとかそういうレベルじゃなくて、好きなんですよね。だから、とにかく、まあ、そういうものは観察して面白がりたい。まあ、これは別に宗教にのみとどまらず、要するに、こういう人がものを信じたり、支配したりされたりという関係はやっぱり、まあ、研究に値するというか、絶対考えてみるべき問題ですよね。それ自体の構造、どうすれば人は人を支配する、人に従う。まあ、必ずこのセットがない限り、そういう関係は成り立たないわけですよね。一人だけ威張り出してても誰も従わなければ、これは何の意味もないわけで。従う人間がいるという。しかもそう、自ら進んで従う人間がいる。どうしてそういう関係が成り立つのかということ。まあ、今の一番そういうのの顕著な例として、まあ宗教。絶対これはまあイデオロギー。まあ例えば、まあマルクス主義とかそういうものよりも強靭さでは絶対宗教の方が僕は強いと思ってます。宗教の方が古いですし、ね、古くて強いと。まあ、ですからこの辺をきっかけに、そのような関係、支配と従属の関係をもうちょっと僕は、勉強つんだよね。まあ好きで読んで、まあ、分かりたい部分があるのと、まあ分かりきれないと困るでしょうということで、そういうものの一つにしたいと思ってます。もちろんこれは他の分野でも、まあ、文学とかそういう思想だけの問題ではないと思う。音楽にだってこういう問題はいっぱいあるわけだし。まあ要するになぜカリスマができるか。音楽なんかカリスマ性というのはかなり 部分を持ってるわけだよね。で、こういうものを闇雲に否定するということは、こういうものをなくする方向には絶対進まないと思う。だからもっとそういうものの構造を研究する。いかに成り立つかと。そういうことを考えていったらいいんじゃないかなとか思ったりしています。